岩出議会だより2017年3月第43号発行岩出市議会制作朗読グループ岩出弥生会今月の内容は新議員の紹介第4回定例会議決結果一般質問3月議会の本会議開催予定日です。紙面には満開の桜の枝の間から根頃の大塔が大きく写された写真が載せられています。新議員を紹介します。平成29年1月29日に執行されました市議会議員選挙により16人の方々が当選されました。任期は平成29年2月15日から平成33年2月14日までです。日本共産党議員団市木理恵さん、無所属上野光志さん、無所属田中博之さん、無所属梅田哲也さん、無所属山本茂信さん、公明党議員団奥田豊子さん、無所属伊上義久さん、日本共産党議員団増田浩二さん、無所属松下はじむさん、公明党議員団玉田貴則さん、無所属尾輪博一さん、無所属吉本寛陽さん、無所属ミス慎太郎さん、公明党議員団田畑昌司さん、無所属福岡伸二さん、無所属福山晴美さん、以上の方です。平成28年第4回定例会議決結果案件名と結果のみお知らせします。案件は全部で32件です。平成27年度岩出市一般会計歳入歳出決算認定についてなど認定7件平成27年度岩出市水道事業会計剰余金の処分及び収入支出決算認定について可決及び認定1件岩出市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例等の一部改正についてなど可決22件岩出市監査委員の選任について同意1件子どもの医療費無料制度拡充を求める請願書不採択1件以上32件です。一般質問今回は次の5名の議員の方々が一般質問しました。田畑昌司議員、宮本香代議員、玉田貴則議員、市木理恵議員、増田浩二議員です。なおこの一般質問の記事は質問者本人が質問及び答弁の要点をまとめ提出のあったものを各議員の責任のもとに掲載しました。内容などについては質問者にお問い合わせください。一般質問における質問者項目については事前に岩出市議会ウェブサイトで公表しています。ぜひご覧ください。
はじめは公明党議員団田畑昌司議員です。蜂の巣駆除における女性について、岩出市巡回バスの改善について、在宅血液透析導入にかかる機器設置工事費の助成について質問します。まず蜂の巣駆除について、高齢者宅に蜂の巣が作られた場合、独自で駆除するのは困難であり、 専門業者に委託した場合、高額となるが、市から助成する考えはあるのか。また、通学路周辺に巣がある場合、安全確保のために市としてどのような対応がなされるのか。生活福祉部長答弁。個人所有の土地や建物の蜂の巣の駆除は、所有者及び管理者の管理責任の範囲内であり、高齢者のみならず独自で駆除できない方は、やむを得ず駆除業者に依頼される場合も多いと聞いている。岩出市では防護服の貸し出し制度を設けているが、蜂の巣の駆除に対する費用の一部助成は現在のところ考えていない。教育部長答弁。教育委員会としては、交通安全のみならず、例えば蜂や猿、イノシシなど通学路の安全については常に学校などと連携しながら安全確保に努めており、蜂に関しては基本的には生活福祉部長の答弁の通りです。次に、岩出市巡回バスの改善について質問します。今後、高齢者が巡回バスを多く利用する機会が増えると思われるが、時刻表の表示が小さく見にくいので大きくして、バスコースも一目でわかるように改善してはどうか。また、低照バスの導入も考えてほしい。総務部長答弁。高齢者がより利用しやすくするために、時刻表は現在の A3 から拡大版に、運行系統図も拡大版の作成時に公共施設などの目標物を記載することで分かりやすくする。低照バスはバスの更新時に車両の導入を検討します。最後に、在宅血液透析導入費について質問します。在宅で血液透析する場合、機器設置時に電気工事や排水工事の費用の一部を助成できないか。岩出市で透析を受けている人数、また在宅透析を受けている人数はどれくらいか。生活福祉部長答弁。在宅血液透析は、腎臓機能障害の方々が病院へ行くことなく在宅で透析を行うもので、夜間などに透析することで就職など社会復帰もしやすくなり、生活の質の向上や社会参加の推進が図られる。福祉施策のバランスをも考慮し、近隣市の状況や国の動向などの情報を収集し調査研究する。岩出市の透析者は86人で、そのうち4人の方が在宅透析です。以上、田畑昌司議員の質問でした。次は、公明党議員団、宮本香奈代議員です。市民生活を守る防災・減災対策について、不登校問題について質問します。まず、防災・減災対策について。地震とは縁が薄いと思われていた熊本で大規模な地震が発生し、岩出市においても人ごとではなくなっている。これについて2つ質問します。質問1。市役所の初動体制の構築は現状でよいのか。総務部長答弁。災害が発生した場合、まず被災者の安否確認や避難所の開設など初動の優先項目を念頭に体制を整えている。公助、自助、共助が大変重要となることから、住民に対しては地震に対する危機感を常に持っていただくことが重要と考え、啓発を行っている。質問2。避難行動支援に関する取り組みが一歩でも進んでいるのか。 生活福祉部長答弁。平成28年11月1日時点で、災害時要援護者は1421人です。このうち災害発生前に名簿を提供することに同意する確認ができている方は346人です。災害時に支援をお願いする方々に名簿を提供するにあたって、その内容や方法について検討しており、提供の準備に入っている。次に、不登校問題について質問します。平成28年10月末に文科省が発表した2015年の問題行動調査で、不登校は今なお教育現場の大きな課題である。これについて3つ質問します。質問1。不登校の未然防止対策についてどう考えているのか。教育長答弁。平成28年度の岩出市学校教育指導方針の重点に、学級づくり、仲間づくりを掲げ、互いに思いやる心の醸成に努める。その前提のもと、自分も他人も大切にされ、学校に自分の居場所が確保されていることが重要である。また、さまざまな研修資料を活用し、不登校の未然防止、早期発見などに関する研修を行っている。質問2。子どもをめぐる問題は多様化しており、チーム学校のような組織としての取り組みについて考えを聞かせてください。答弁。チームとして対応することが重要と考えている。ケース会議にはスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーが同席し、専門的な見地からアドバイスなどをいただき、また子育て支援課などの福祉関係機関や児童相談所、医療機関、警察などとも連携できる体制が整っている。質問3。スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの増員の考えはあるのか。答弁。有効性、重要性を認識しているので、県教育委員会へ強く要望する。以上、宮本香奈代議員の質問でした。
次は、公明党議員団、玉田貴則議員です。巡回バスについて、安全対策について質問します。まず、巡回バスについて、3つ質問します。質問1。過去3年間の利用状況はどうですか？総務部長、答弁。岩出市巡回バス利用者数は、平成25年度38,866人、26年度43,182人、27年度38,542人、平成28年度は4万人を超える見込みです。質問2。運行経路の課題や要望状況についてお聞かせください。答弁。日常生活の移動手段としてご利用いただくため、市役所をはじめとする公共施設や JR 岩出駅、スーパーなど商業施設付近にバス停を設置し、市内各地域を巡回しています。課題及び要望では、利便性の向上を図ることが第一なので、バス停の新設や交通渋滞回避のためルート変更などを行っており、今後も利用状況などを注視し、より利便性の高い運行を実現するため、引き続き研究を行います。質問3。スーパーの前にバス停を設置すれば、利用者にとっても非常にありがたいことだと思います。設置の考えはありますか？総務部長、答弁。停留所は公道に設置することを原則としています。 次に安全対策について質問。II センター西側道路と能面道路が交わる交差点の東西側に矢印信号や時差信号などの設置による安全対策の考えはどうですか。総務部長答弁。平成26年1月に行保地区から同様の要望があり、岩出警察署に要望したところ、交通量の調査を行うが設置は難しいであろうとの回答をいただいた経緯があります。その後、昨年9月に京奈和自動車道岩出根頃インターが開通したことなどにより交通量の変化が考えられます。このことから岩出警察署に対し市議会において一般質問があったことをお伝えし、再度交通量の調査等の要望を行います。以上、玉田孝則議員の質問でした。次は日本共産党議員団市木理恵議員です。公共交通機関の充実について、岩出図書館業務委託について質問します。まず、公共交通機関の充実について3つ質問します。質問1、高齢者の運転事故の認識と安心して暮らせる社会へ公共交通の充実は欠かせないと考えるが、市の認識はどうか。総務部長答弁。事故の対策として高齢者の運転免許の返納も推進されていることは認識している。しかし、運転免許を返納することにより移動することができなくなることから、社会参加が制限され、家にいることが多くなり、最悪寝たきりになることも考えられる。市では巡回バスを運行し、65歳以上の方に無料で利用いただけるよう II カードを発行している。また、必要に応じてバス停の新設やルートの変更などの改善を行い、利便性の向上を図っている。質問2、巡回バスの西コースでいっぱいで乗車できなかったという声を数件お聞きしました。改善策の考えは？総務部長答弁。多くの方にご利用いただく時間帯などで満車となった可能性があり、ご迷惑をおかけしたと思う。利用状況などの調査・研究を引き続き行う。質問3、車に乗らない方で買い物・病院へのアクセスに困っている方がおられます。デマンドタクシーを導入する自治体が多くなってきており、新たな交通手段として利用されている。岩出市にあった方法での研究・導入の考えはありますか。総務部長答弁。予約型の公共交通であり、運行する自治体が増えてきている。しかし、一人当たりの輸送コストが割高になったり、需要増大による費用の負担の増、また反対に利用されない。さらには、一般タクシーとの差別化を図る必要もある。このことから導入の考えはない。次に、岩出図書館業務委託について2つ質問します。質問1、2016年に委託先の変更が行われてきたが、スタッフの人数の変化や司書資格保持者についての人数はどうですか。教育部長答弁。スタッフは17名、そのうち司書資格を有しているスタッフは13名。以前より人員体制は充実している。質問2、学校図書館司書について年度途中での変更は、これまで積み重ねてきた信頼関係が一からとなる。派遣ではなく正規で雇用するべきではないか。教育部長答弁。司書は授業の補助であり、担任が中心に授業を行うので大きな影響はないと考えている。以上、市木理恵議員の質問でした。
最後は
日本共産党議員団、増田浩司議員です。国民健康保険制度についていくつか質問します。質問。9月議会で国保は社会保障制度と発言された。国の社会保障切り下げの中で国保における施策は何が求められていると認識しているのか。市長答弁。国保広域化を見据え、保険税収納率の向上対策をはじめ、医療費適正化事業や特定健診、特定保険指導などの事業にしっかり取り組んでいく必要があると認識しています。質問。人間ドック受診枠は、紀の川市300名に対し、岩出市は50名。医療給付費削減、健康増進施策として、枠の拡大を図るべきと考えます。脳ドックについても、受診枠を大幅に超える申請者があり、追加募集をすべきです。人間ドック、脳ドックの受診枠の拡大を考えてはどうか。生活福祉部長答弁。特定健診とがん健診のセット受診で人間ドックと同等の効果があると考えており、受診枠の拡大は考えていません。脳ドックについては今後の申し込み状況、他の保険事業を勘案しながら検討していきたい。質問。和歌山県下30の自治体で年間およそ1900件の差し押さえがされているが、このうち岩出市だけで450件前後も差し押さえが行われている。国保加入者の生活実態に寄り添い、強制的な差し押さえではなく、どうすれば滞納している状況を改善できるのか一緒に考えていくことこそすべきではないか。生活福祉部長答弁。負担できるのにしていただけない方に対して毅然とした対応を行っており、誰も彼もに厳しいことをしているわけではありません。温かくきめ細やかに対応しています。質問。医療費削減へジェネリック薬品拡大が求められているが、実態はどうなっているか。生活福祉部長答弁。利用実態は平成26年度は 52.6%、 27年度では 56.9% となっています。質問。空き家を利用し、身近な地域で健康予防や食生活改善、介護予防教室など介護対策を含めた生きがい施策のさらなる取り組みと拡充をお願いします。生活福祉部長答弁。それぞれの担当課が連携し、高齢者をはじめとした健康対策を地域の会館などで実施しています。以上、増田浩司議員の質問でした。岩出議会だよりに関するアンケート調査にご協力ありがとうございました。平素から議会広報常任委員会に格別のご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。当委員会では、分かりやすく親しみやすい紙面作りのため、平成28年12月号で、岩出議会だよりに関するアンケートを実施しましたところ、貴重なご意見をたくさんいただきましたことに、心からお礼申し上げます。当委員会ではアンケート結果を踏まえ、今後より読みやすく親しまれる紙面作りとなるよう取り組んでまいります。岩出市議会委員会条例の一部改正について、岩出市議会では総務文教常任委員会、厚生常任委員会、建設常任委員会の審議の充実化を図るため、平成29年2月15日から総務建設常任委員会、厚生文教常任委員会の 2つの委員会に改めました。総務建設常任委員会は、市長公室の所管に関する事項、総務部の所管に関する事項、事業部の所管に関する事項、上下水道局の所管に関する事項、農業委員会の所管に関する事項、他の常任委員会の所管に属さない事項を扱います。厚生文教常任委員会は、生活福祉部の所管に関する事項、教育委員会の所管に関する事項を扱います。委員会条例の一部改正についてでした。3月の第1回定例会の本会議開催予定日は次の通りです。2日木曜日、施政方針議案説明、8日水曜日、質疑委員会付託、21日火曜日、討論採決、23日木曜日、一般質問、24日金曜日、一般質問です。ぜひ傍聴にお越しください。編集後期、議会広報常任委員会メンバーでの編集作業は今月号で最後になります。次回から新メンバーに変更となりますが、今まで通り市議会の活動や報告などをお知らせします。今後もご愛読のほどよろしくお願いします。議会広報常任委員会委員長田畑昌司、副委員長市木理恵、委員宮本かなよ、梅田哲也、ミス慎太郎、吉本寛容、福山晴美。以上、声の岩出議会だより2017年3月第43号をお伝えしました。発行岩出市議会、郵便番号 649-6292 岩出市西の 209、 編集議会広報常任委員会、電話 0736-61-6947、 E メールアドレスは議会 gikai@city.iwade.lg.jp です。ホームページアドレスは http://www.city.iwade.lg.jp/議会/gikai/index.html です。また、携帯電話、スマートフォンなどのバーコードリーダーで、表紙右下にある QR コードを読み取ると、議会ホームページにアクセスできます。風の冷たさの中にも、空の色が柔らかくなり、春の兆しが感じられます。次号までどうぞお元気でお過ごしください。